2023年7月2日、聖霊降臨節第6主日、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌549番。賛美歌549番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページ、または回収席の緑のファイルをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、 我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第119編129から136節、賛美歌の城の購読詩編の138ページ下の段のペイという段落になります。119編の途中になります。賛美歌の後ろの購読詩編の138ページ129節から136節、詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところをお読みください。あなたの定めは驚くべきものです。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。御顔を私に向け憐れんでください。仰せの通り私の足取りを確かなものにしてください。虐げる者から私を解き放ってください。御顔の光をあなたのしもべの上に輝かせてください。私の目は川のように涙を流しています。お祈りいたします。天地万物を作られた父なる御神、イエス・キリストの父なる御神、それゆえに私たちを受け入れてくださる御神、皆をあがめ今御前に出られることを心から感謝いたします。2023年も半年を過ぎました。厳しい暑さの中も守られて今日礼拝の恵みに預かれましたこと、あなたを礼拝できることを感謝いたします。どうぞ今この時あなたを賛美すること、あなたの御言葉を聞くことを何よりも心から喜ぶものでありますように。主の日から主の日の歩みを顧みます。どれだけ真実の謙遜とあなたへの恐れをわきまえていたか、心を尽くし力を尽くしてあなたを愛しているか、自分を愛するように共に生きる共に生きている人を愛して隣人になったか、見舞いに問うことができますように、真実の心を教えてください。自らを思い見ますとき祈るよりも不安や心配をくちばしったものでありました。人を裁くことに早いものでありました。そして気づかないたくさんの罪を犯しております。父なる御神、あなたに立ち返りあなたの祝福を乞い求めます。キリストの心を心とできますように、祈りを新しくできますように、今この時にも弱くされた方たち、病床にある方たち、ご高齢の方たち、そのような方のお世話のために愛の労苦を続けている方たちがあります。すべてあなたはご存知です。一人一人を上よりの慰め、励まし、癒し、希望、平安で満たしてください。教会をあなたの祝福で満たしてください。 あなたの栄光を求める群れとしてください。聖霊を注いでください。キリストに従う信仰を与えてください。そのような教会にふさわしい礼拝となりますように、聖霊が今導いてください。皆様の心にある祈りとともに、感謝を持って尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A、または座席のファイルをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第16章6節から15節、新約聖書の245ページです。使徒言行録第16章6節から15節、新約聖書の245ページです。お読みします。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラティア地方を通って行った。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。私たちはトロアスから船出してサモトラケ島に直行し、翌日ネアポリスの港に着き、そこからマケドニア州第一区の都市で、ローマの植民都市であるフィリピに行った。そしてこの町に数日間滞在した。安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行った。そして私たちもそこに座って集まっていた婦人たちに話をした。ティアティラ市出身の紫布を商う人で神をあがめるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も家族の者も洗礼を受けたが、その時、私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って 私たちを招待し、無理に承知させた。主が心を開かれた。と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。パウロとシラス、そしてテモテの伝道の旅を今使徒言行録を通して味わっておりますけれども、今日今読みましたところで、これは一体どういうことだと思わせる言葉があると思います。それは6節7節の御言葉を語ることを聖霊から禁じられた。イエスの霊がそれを許さなかった。そしてこれは具体的に一体何が起こったのかは書いてくれてはいないんですが、何かこう書き記されるに至った神様の圧倒的な介入の出来事があったんだろうということは、まあ、想像できます。今日は開きませんけど、聖書の終わりのところにパウロの伝道旅行の地図がありまして、そこでアジアやフリギア、ガラテア、それからミシア、ビティニアとその地域が書かれております。アジア州というのは今のトルコの西側の一地域で、そしてパウロ、シラス、テモテはそこ行って伝道しようと。でこの前見たところでは、デルベ、リストラ、イコニオンという最初に、バルナバと一緒に行ったトルコの中央部の町をもう一度訪れて教会を力づけて、またそこでテモテも同行者になった出来事でありました。五節を見ますと、教会は信仰を強められ、日ごとに人数は増えていったという、本当に神様の大きな賛美されるべき出来事になりました。そして次はトルコの西側でと、もしかしたら思ったのかもしれませんが、しかし御言葉を語るのは当然いいことではないか、というかそれは御心ではないかと思うんですけれども、聖霊が禁じられたと、聖霊から禁じられたと。そしてそのアジア州、フリーア州はそこ通っていこうとしたんですけど、それができなくてミシア地方へ、まあ、行った。7節ではミシア地方とありますが、トルコの西北部ですね、アジア州の少し北のところですね。でその東側、ミシア地方の東側がビティニア州で、ありまして、パウロたちはじゃあそっちに、ビティニア州に行こうとしたんですけれども、イエスの霊、これは聖霊と、聖霊はイエスの霊です、神の霊ですが、そこでも阻まれてしまった。でそこでミシア地方を通っていってトロアスに向かいました。トロアスというのはもう西、西北部のエーデ海沿岸の港町でした。でここではあっという間にトロアスに行ったようなこう記述になっていますけど、ここに行くまでにはいろいろ行っては阻まれると思われる出来事に遭遇し、また西ア地方に行ってはまた行きたいけど行けないっていう、なんか壁があるというか、どうしようもないというか、そういう出来事をそれぞれの町で多分あったと思うんですね。でルカ、著者ルカはそれは一切触れないんですけれども、そのこと自体、本当にそのパウロ、テモテ、シラスは大きな試練だったと思うんですね。でそれは理由がわからないんですね。でも振り返ってみますと、教会においても私たちの歩みにおいても、良かれと思うし、御言葉を伝える伝道するというのは神の御心にかなうと思うんですけれども、また他にもこれは神の御心ではないかと思うことをこう取り組んでいこうとする。でもそこにもう人間にはどうすることもできない壁のような、こう止められる、前に進めないという出来事が起こってしまって、もうどうにもならないという、そういうことに遭遇することはあるわけですね。そしてこうやはり彼らは祈り求めて、 何が御心なのか、何が神のご意志なのか、その中でも困難な中でも祈り続けたと思うんですね。そしてここに書いてある通りに聖霊が禁じられた、イエスの霊がお許しにならなかったと言わざるを得ない、そしてトロアスに行かざるを得ないということでありました。トロアスになんとなく追いやられるように結果的に行ってしまった。でそこはパウロたちが伝道しようと思っていた地域の端になって、もしかしたらもうこれでまたシリアのアンティオキアには戻るかと思ったかもしれない。そのところでまた新たな導きの出来事があったのが9節になるわけです。トロアス、このエーゲ海沿岸の港町に下っていって、パウロに幻が示された。パウロは幻を見たというわけです。その幻の中には、中にマケドジア人が立っていた。そしてこう言った。マケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいと幻の中でパウロに願ったんだ。共に旅をしていたシラスとテモテにきっとこれを分かち合った。でパウロたちはこの幻を主の導きと信じて、海を越えてマケドニアへ向けて出発することに決めました。で使徒言行録でもう一つここで新しいことが出てきています。それは10節です。私たちはすぐにというふうに、私たちという言葉が表現がここから始まっている。それが使徒言行録で新しく出てきた表現なんですね。それまではパウロはペテロは彼らはといって、この書いている人が登場してなかったわけです。ずっと教会の出来事を語り書き記していました。しかしこの10節から私たちということで、この著者が加わっているんですね、この伝道チームに。で大きないろいろこれは誰なんだっていうのは、推測の域を出ないで確定はできないんですけども、一番有力な説はこの著者であるルカ、著者ルカと考えられています。そしてパウロが見た幻の中にいたマケドニア人もルカではないかというのが、有力な説というか推測ではありそうなこととして、この説があります。ですから幻を、パウロは幻を見て、一人のマケドニア人が助けてください、来てくださいと言ったところで、何らかの仕方でルカと出会って、あ、幻に出てきた人じゃないかというような出会いがあったかもしれないと考えられています。ですからこのアジア州、それからビテニア州で御言葉を語ることを禁じられた、どうしてもそれができなかったのは、こちらにこのマケドニア州に海を渡っていけ、マケドニア人のために、この一人の魂のために赴けという、この神の招きが、神が私たちをそこに召されているんだと確信させられたという、これは本当に奇跡、不思議な導きとしか言いようがないことですね。長い目で宣教伝道の働きを振り返ってみたときに、あ、これがこう分かれ道というか分岐点というか、前回も申しましたけど、このパウロの第二の伝道旅行で福音はヨーロッパに行ったというのが、この旅の大きな出来事なんですね。アジアからヨーロッパに伝道が進められていった、その始まりがこのトロアスまで追いやられてしまったこと、そしてその地でマケドニア人の幻を見させられて、そこで海を渡っていこうとの決断に至った。これ全然計画してませんね。パウロもシラスもテモテも、次はトロアスに行こう、 次は海を越えよう越えようって、そういうことではなくて、やろうとしたことがことごとく挫折して壁があって進まなくて、やむなくこちらに行ったら思いがけない主の導きがあった。このこっちが阻まれたのはこのためだったのかという、そういう神の出来事でありました。しかし具体的にそれが誰なのかは分からず、もう神の導きを信じて委ねていく、ここで委ねていくということが私たちにとってもやはりこう問われることだと思いますね。委ねるって本当に、委ねるっていう、ただこれだけの短い言葉ですが、それがどんなに私たちに難しいか、委ねると言っておきながらなかなか委ねきれない自分を発見するということしばしば、あります。ですからこのパウロとテモテとシラス、それにルカが加わって、ここにこう実際に本当に海を渡っていくっていうのは自分の力ではない、本当にそのなかなか握ってしまっている自分を思いますけども、そんな自分を丸ごとまた委ねて、信仰のない私を助けくださいという祈りがあのマルコにありますけど、福音書にありますけども、そこにもうかけていったんだなと思わされます。そして次の段落に行きます。私たちはと私たちの文章が続きます。トロアスから船出して、そしてサモトラケとネアポリスの港、そこからフィリピに入っていったと11節12節にあります。マケドニア州の第一区の都市で、ローマの植民都市であるフィリピとあります。その当時はローマ帝国がこの地中海、世界を支配していました。パレスチナもまたそうでありました。こちらのギリシャもそうでありました。その中の主だった町にローマ帝国は植民都市を建設したということです。でローマの植民都市はローマの法にのっとってローマの政治形態をその地でも行って、住民はローマの市民権を与えられていたということです。また退役軍人の居留地でもあり、まあ、軍隊もすぐに出動できるようにちゃんと目を光らせていた、帝国はそのようにしていたと、そういう町に行ったと、まあ、マケドニア州に渡って、でそれでどこへ行くかっていう時に、ここは自分たちで判断してフィリピの町に行ったと思いますが、まあ、その、このローマの植民都市に入るということも伝道を進めたい一つの考えであったのではないかと思います。そしてこの町に彼ら、伝道のチームは滞在しました。で安息日がやってまいりました。安息日というのはユダヤ教のもので、金曜日、今でいう金曜日の日没から土曜日の日没の一日です。当時ユダヤ人は地中海世界に散らされて生きている人もたくさんあって、そしてユダヤ人の居留地があるところ、ユダヤ人男性が10人いれば街道を建てられる、街道を構成できるということでした。けれどもフィリピの町はそうではなかった。成人ユダヤ人男性は多くなかったと考えられます。ですから祈りの場所があると思われる川岸に、町の門を出て少し離れたところにパウロたちは行ってみたということでした。で川岸にいるのはその身を清めるということが、もう流れていく汚れていないその水で身を清めることができるためと言われています。街道を持たない、まだ持つことができない、しかし安息日を守り集会を持っている、その場所に、パウロたちも加わることができました。でここでも私たちもそこに座ってと 13節にあります。そして男性よりも婦人たち、女性たちが多かったようです。集まっていた婦人たちに話をしたということです。パウロもシラスもまたテモテもユダヤ人としてこの安息日の礼拝に加わりました。さらに安息日の礼拝ではありましたが、この旧約、私たちでいう旧約聖書が約束していたメシアはナザレのイエスというお方なんだと、パウロが多分話をしたわけですが、これは14節を見れば分かりますけども、このキリストの福音、前回私たちへコリントの信徒の手紙の第15章先週聞きましたけども、キリストの十字架と復活の福音をこのユダヤの婦人たちに話をしたということです。でそこにリディアという女性も加わっていたんだというのが14節にあります。ティアティラ市出身の紫布を商う人で神を崇めるリディアという婦人も話を聞いていた。このティアティラも巻末の地図にありますが、トルコの西部の町で、ここにはユダヤ人居留地があったということです。で神を崇めるリディアという婦人、という表現は、リディアはユダヤ人ではなくて異邦人であって、しかしユダヤ教の神こそ真の神と信じてこの礼拝に加わっていた人でありました。で彼女はそこが出身でありますけれども、今その商いの関係でしょうか、このマケドニアのフィリピの町で暮らしていた立派な家もあったようです。この出会いも神が備えられていたことだと思います。彼女にとってはいつものように安息日の集会にやってきたと思われます。そして彼女がその異邦人でありながら、このユダヤの人たちが信じるこの唯一の神に心惹かれた理由は全く書いてありませんから、もうそれもまた想像を含ませるだけでありますけれども、しかしユダヤ人はこの帝国では少数派ですから、少数者ですから、自分の出身やいろんな関係を持ちながら、また商売もしながら、このリディアという人がそれでも安息日の礼拝、主なる神を慕い求めて集い続けていたということは、やはりこう心に植え替わきが、神への植え替わきが、また真実の言葉への植え替わきがあったのではないかと、なんとなくでそんなことはできないと思うわけです。ティアティラでそうなったのか、フィリピでそうなったのかはっきりとは分かりませんけども、ティアティラにはユダヤ人の居留地がありました。リディアに御言葉の種がまかれていました。聖書の神を神としていく、その心が備えられていました。しかし彼女にとってはいつものように安息日のその集会に、礼拝に、川岸の礼拝に集まったところに思いがけず、その伝道者たちのこの4人の男たちがそこに加わったということであったわけです。そしてパウロが聖書を語り、約束されたメシア、キリストはイエスなんだと、イエスこそキリストなんだと福音を話した。で14節ですが、主が彼女の心を開かれたのでとルカは書いています。主が心を開いてくださって、そしてリディアは パウロの話を、福音の言葉を注意深く聞きました。そして15節見ますと、彼女リディアも家族の者も洗礼を受けたということで、このイエスがキリストとイエスが主であると信じることができました。パウロたちは本当にこの幻で見たマケドニア人の一人、ルカかもしれないと先ほど申しましたけれども、やはりその助けてくださいと言った一人はまたリディアでもあったということができると思います。そしてこのリディアっていう人はやはりこう商売ができ、この地中海世界を移動して生きられるだけのこうたくましさもあったのかなと思わされるのは、この15節の彼女の言葉ですね。私が主を信じるものだとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って、パウロ、シラス、テモテ、ルカを私たちを招待し、無理に承知させたというところに、こうなんかたくましいリディアの姿を私は想像いたします。もっときっと福音を聞きたいと思ったと思うんですね。またいろいろ夜間の安全ということも思って招待したのかもしれません。でこれだけの者たちをおもてなしができるということは、彼女に経済的な力やそのような家もあったのではないかと思います。そしてこの彼女の家が教会の礼拝の場所になったと言われております。こういうふうにこう出来事をこう見てまいりますと、あの時禁じられた、それが許されなかった、その時には分からなかった神のご計画、しかし一つ一つ祈りながらここは閉ざされた、そこでそれを手放してまた方向転換し、またそのところで与えられた主の導き、開かれた道に踏み出していって、そしてまた新たな出会いがあって、そしてそれが自分たちが準備したのではなくて、すでに備えられていたリディアですよね。そこにまたキリストの福音が注がれて、この人は、彼女はイエスが主であると信じることができた。そしてまたそれが起点、核になって、この町の家の教会が始まっていく。もうそれはすべて聖霊の神様の導きで、パウロたちも素晴らしい伝道者ですけども、全く人間の計画がない。もう導かれるままに、その導きについて従っていって、こうなったという。そして教会の歩みってそういうところがあると思うんですね。フィリピの町に行って、ユダヤ人男性が全然いないで、女性が主の小さな集い。もう教会、日本の教会も男性の方もいらっしゃいますけど、やはり女性が現実は多いですよね。リディアという人は経済力もあったかもしれませんけれども、でも他の女性たちのことは分かりませんね。でこの予的な力あるような成人男性は全然いなかった。でもそのところで、そこでこの出会いを受け止めて福音を語った時に、思いがけない異邦人女性がいて、そこからこのフィリピンの町の教会が始まっていくというのが神のなさり方ではないかと思うんですね。そして私たちがこう信仰に行かなきゃというか、聖霊に導かれていきたい、主の心を心としていきたいと思いながら、この世の考えというものがこういつの間にか入り込んできて、そしてこの世の力というか能力とか、そういうところにこう傾きそうになって、でも実は違ってたということもしばしば私たちは体験をいたします。 そうではなくてこう思いがけないところに主の道が開かれ始まるという、ですからそこでやはり神の御名が称えられると思うんですね。今日のところは本当に聖霊の導きのままに挫折しながら問いながら、短い箇所でもいろんなことがあったと思うんですけども、この箇所を読んで私はマザー・テレサの言葉を思い出しました。マザー・テレサもたくさんの良い言葉をくださいましたが、こうおっしゃったことがあります。私は神様の手の中の小さな鉛筆に過ぎません。神が考え、神が書くのです。私は神様の手の中の小さな鉛筆に過ぎません。神が考え、神が書くのです。そして神様の素晴らしい絵が描かれる。それは神様が描いたものであって、私たちは何の誇ることもない。神様の手の中の小さな鉛筆が自分勝手に線を描いたり動き出したりということはおかしいことです。神様の手の中の小さな鉛筆、私たちもまたパウロたちのように神の道具に過ぎない。神が考え、神が描かれるために、私たちは神の御手の中にあって、その技に用いていただくばかり。しかしそのようにして委ね切ったところに、また神の技を褒めたたえるしかない出来事に出会わせていただく。主が心を開いてくださり、聖霊が導かれたとしか言えない。そしてそのことを心から喜ぶ、それが教会の営みと信じます。お祈りいたします。主なる御神、使徒言行録パウロたちの旅を、私たちも御言葉の礼拝の中で追体験をしている思いがあります。主の導きに、主がやめよと言われたらやめ、主が行けと言われたら行く、そこで主の御業を拝させていただく、私たちもそのことを体験させられております。これからもそのようにあなたの道具として導きのままに行かせてくださいますように、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌280番、賛美歌280番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
在天の父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。今年も早半分が過ぎ、7月これから夏になると思いますが、あなたに導かれて今日もこの礼拝堂に集い、御言葉を聞き共に礼拝をすることができましたことを感謝をいたします。今捧げましたもの、あなたが清めて御用のためにお使いください。この祈り、ここに集いました方々の祈りとともに、尊き主イエスキリストの御名によってお捧げをいたします。
アーメン。唱詠賛美歌28番を歌い、祝祷を持って礼拝を終わります。お立ちになる方はご起立ください。賛美歌28番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。